シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は2月下旬の注目作品について話します。
はい。
まあこの下旬も、上旬に引き続いてアカデミー賞のノミネート作品が多いという感じですかね。
そうですね。かなりありますね。
はい。
はい。
じゃあ、21日の週、からおとけさんお願いします。
はい、まずは、早速ですけども、まあノミネート作品ですね、ブルータリストですね。
はい、
これはまあホロコーストものですかね。まあホロコースト生き延びたハンガリー系ユダヤ人の建築家のお話ということですね。
で、そうですね。
まあ主演が戦場のピアニストのエイドリアン・ブロディで、で、この作品は、まあ、アカデミー賞、10部門ノミネートしてるのと、されてるのと、
はい、
2024年第81回ベネチア国際映画祭でも、金獅子賞ですね、最優秀監督賞を取ってる作品ですね。
銀獅子賞ですね。
銀ですね、ごめんなさい。銀獅子賞ですね、はい。
はい。ゴールデングローブでも取ってますね。
ああ、そうなんですね。
最優秀作品賞、最優秀主演男優賞、うん、まあ、最優秀監督賞。
はいはい。書いてありますね、下のね。はい。だからまあ、賞的にはもうこれが一番注目作品かなっていう感じはしますかね。この、下旬で。
アノーラもじゃないですか。
アノーラもまあ、そうですね。
多い
結構取ってますか。うん。あれは何部門だったかな。
部門の数で言ったら。
6部門。
6か。
6かね。はい。まあまあ、その、それで面白さが変わるわけではないですけどね。はい。
そうですね。
はい。
ちなみにアカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優、助演男優、助演女優、
うん、
脚本、美術、撮影、編集、楽曲らしいです。うん、らしいですね。うん、はい。
すごい。
はい。主要は、
まあそうですよね。ほぼ。
うん。
うん。まあそれだけレベルが高いというか質が高いということなんでしょうけどね。
なんですけど、ちょっと215分もあるんですよ。
それを。
3時間半ぐらい。はい、
マスさんも言うと思いましたが、はい。うんまあ面白ければね、長くてもいいかなっていうところ
で、いやー、3時間半は長いですね。
そうか、3時間超えはちょっと。
本当にマックスの3時間じゃないですか。
ですね。
3時間半ってめちゃくちゃ長いですよ。
だから、まあ、休憩はこれはなさそうですかね、うん、多分ね、うん。まあまあ、まあ見ると思いますけれども。
最近トイレ近くて、厳しいんですよね、3時間半は。多分1回どっかで行かないと多分無理だ。
基本的には映画の途中でトイレ行ったことはほぼないんですけど。
うん。
うん。まあ3時間半までなるとちょっと、もしかしたらってことはありますよね。
うん。
まあ、なんだろう。まあそういう人にとっては辛い。
いや、そうなんですよね。
なんか、もう一回見なきゃみたいになったら、なるのあれですよね。
そう、そうなんです。結局そしたら劇場で見る意味ってあんのかってなってくるから。まあインターセクション?
はい。
長休み取るか、うんうん、まあ、上下に分けるか。
ああ、そうですね。
うん。
映画自体を短くするか。
うん。
まあ、だって、片や90分の映画もあるわけですからね。
いや、そうですね。うん、まあ、もちろん、その、90分では表せないっていうのはあると思うんで、うん、別にそれはそれでいいんですけど、
うん。うん。安さから言ったらですよね。
うん、
かなり気合を入れて見に行かないといけない。感じですね。
そうですね、はい。特に冬の方がトイレ近いんですよ。
まあまあそうでしょうね。
トイレの話になりますけど。ね、うん、だから余計辛いな。そうなりますよね。
うん。うん、はい。
はい。
で、次が、あの歌を覚えているですね。
はい。
これは、まあ、若年性認知症の男。うん、これが、ピーター・サースガードが演じている男と、うん、まあ、もともとこれ知り合いなのかどうかちょっとよくわかりませんけど、同窓会かなんかで、まあ、再会したのか、まあ、ちょっと傷を負った女性が出会ってっていう話ですね。
ソーシャルワーカーなんですよね。
ああ。
ジャスティンの役が。
じゃあ、もともと別に同級生とかそういうことではないってことな
んですか、ね、そう思うんですけどね。多分他人なんですけど、
まあまあそう、ね、うん、
仕事で、まあ。
ああ、そういうことかな。うん。まあだから、記憶を失っていく男と、まあなんか忘れたい記憶を持ってる女みたいなね、書いてありますけど、
うん。
まあ、二人の、まあ、これもヒューマンドラマっていうことですね。
はい。
あ、で、その、ソーシャルワーカーが、ジェシカ・ジャスティンということですね。
はい。ジャスティン。 かな。ジャスティンではないと思う。
ジャスティンも、ね、ジャスティンですね。そう。そうなんですよ。だからこれ、ジェシカ、チャスティンですね。ごめんなさい。うん。まあ、メモで自分で書いてたときに、大体主要な俳優の名前だったら変換で出てくるじゃないですか。
はいはい。
ジェシカ・ジャスティンって入れて出てきてないんですよね。これ間違ってるからそれは出てこないだろうなってことですよね。
うん、はい。そうですね。CH だからジャとは多分言えない。
そうですね。直しときます。はい、で、監督脚本がある主演、ニューオーダーのミシェル・フランコですね。
うん。
まあ、ニューオーダーはこの、外伝でも取り上げましたけど、まあ僕がすごくお気に入りだった映画ですね。
はい、そうですね、うん。まあでもニューオーダーの時の話したんですけど、
はい、
ミシェル・フランコの過去作は、なんかニューオーダーちょっと特殊だと僕は思っているんで、ある主演と母という名の女の方にこの映画は近いんじゃないかと思いますけど、ね、うんうんうん。
人間ドラマ、
はい、
っていうことですね。
は
い、うん、
ある主演はなんかあの、巻き噛んでというか、ホスピスみたいな感じの、まあまあ、ホスピスじゃないか。まあなんか、だから亡くなりかけた老人の世話をする人の話。
うん。
母という名の女は、まあ、すごい奔放なお母さんを持つ娘とお母さんの話。
うん、
なので、まあ、ニューオーダーみたいにその SF 要素は一切ないので、
うん。そうですね。まあだから、現実ベースの話ですね、はい、今回はね、
うん。人と人との関係みたいなのが多いので。うん。うんうん、
まあこれも、楽しみですね。
はい。
で、これは2023年第80回ベネチア国際映画祭で、まあ主演と言っていいんですかね。まあピーター・サスガードが最優秀男優賞を取っているということですね。はい。はい、
うん。
で、それから、これは日本の映画ですけど、あ、これ、読み方合ってるのかな？綺麗な悪でいいんですか？これは。
あ、だと思いますね。
ですよね。
うん。はい。
奇抜の木に、まあ華麗の霊っていう字ですね。
うん。
な悪。こういう単語あるのかな、まあ、という。
ないと思うんですけどね。
当て字かもしれないですね。
うん。
まあ、主演というか多分これ一人芝居なんですよね。竹内久美さんですよね。
うん。
敵でも、まあ、いい演技されてたなっていう感じですけども。
はい。
まあ、シパレイさんも最近こういう、女性の役が多いみたいなね、ことを言われてた、うん、まあ、中の一つですけど、まあ、なんか、設定としては、若い時に、10代だったかな ?20 代だったか忘れましたけど、両親を、まあ、家に火をつけて殺したという過去を持つ女が、まあ、とある精神病院にたどり着いて、まあ、そこは実は昔、なんか彼女を見てもらったことがあるところで、まあ、その中に入って、その部屋の中で、一人語りをずっとしていくという作品ですね。
うん。
で、しかも1時間以上、まあ、76分なんですけど、この作品が。ワンカット撮影ということで、まあ、その撮り方もすごいですけど、まあ、彼女の演技を堪能するっていうのは多分そういう感じの作品ですね。
うん。
うん。
奥山監督ぐらいが、久しぶりにやる
っていう。ああ、そうですね。30年ぶりって書いてありますね。
中村文則の短編小説が原作ですね。
ああ、原作があるんですね。
はい。
うん。はい。で、あとは、あとじゃあ2つ挙げたいんですけど、
はい。
一つは、ノーアザーランド、故郷は他にないですね。
うん。
こちらは、まあ、ドキュメンタリー映画で、まあ、主人公というか撮影しているのがパレスチナの青年で、
はい、
まあ、戦争というか、まあ、こう、パレスチナの、まあ、故郷というかね、自分たちの家とかそういったものがどんどん壊されているのを撮影してたんですけど、まあ、そこに、はい、まあ、イスラエル人のジャーナリストの青年が、まあ、現れて、彼の活動を支援することになるっていう、まあ、そういったドキュメンタリーですね。
はい。
で、一応2023年10月までの4年間の記録を映画にしてると。
はい。
で、これが、2024年第74回ベルリン国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞と観客賞を取ってるのと、97回のアカデミー賞では長編ドキュメンタリー賞にノミネートされているという作品ですね。
そうですね。
うん、
これだから、23年の10月っていうことなんで、
はい。
まあ、今の戦争というか、
うん、
侵略の部分っていうのは描かれてないんですよね。
うん、そうですね。その前までの、
はい。
ことですよね、はい。うん。まあでも。
10月7日に開戦したんで。
うん、うん。だから、もうまあ、 多分、現状、まあ、停戦ね、してますけど、一時的に。
はい。
それ前の、まあ、その、戦争はもうひどかったんで、多分撮影どころじゃなかったかもしれないですけど、
うん。
それ以前にも、まあ、すでにね、こう、侵略されてたっていうところを、まあ、撮影してたってことでしょうね。
そうですね。
うん。
まあ、それがあるからこそ、パレスチナは、
うん。
パレスチナというか、まあ、ガザは、
うん。
あの、イスラエルに対して攻撃したってことですから
ね。そうですね、もちろん。まあ、これも、あの、予告でね、一部の映像流れますけど、
はい。
まあ、本当に、すごい映像が多いというかね。
うん。
まあ、これは、見て損はないんじゃないかなという感じはすごいしますけどね。
うん。
まあ、だから、まあ、その後もっとひどいわけですからね。
なんか、ガザ関係はめちゃくちゃ映画化されてるから、
うん。
まあ、その見新しさがあるかどうかちょっとわかんないですけど。
なるほどね。
まあ、うん、はい。まあ、今の時期なんで。
そうですね。
はい。
まあ、この、二人の関係っていうのも多分ね、この作品の中で描かれるんでしょうけど、
うん。
うん、まあそこにも注目するところかもしれないですね。
うん。
その、まあパレスチナの青年とイスラエルの青年っていうところですよね。
うん。
うん。はい。で、あと、これはぜひ僕は挙げときたいんですけど、ザ・エクソシズムですね。
ああ。
はい。これ、ラッセル・クローが主演なんですけど、
はい。
あの、バチカンのエクソシストの続編なのかなって僕思ったんですね。
ああ。
パッと見。そしたら、はい、そうではなくて、
うん。
ザ・エクソシズムは悪魔払いを題材にしたホラー映画の撮影現場で実際に怪現象が起こってしまうっていう設定の映画ということですね。はい、うん、で、まあ、ラッセル・クローもまた神父役みたいのをやってると。
うん。
だからまあ見た感じ一緒なんですけど、
うん。
映画内、映画というか、まあ、撮影現場でのホラーみたいなね、感じみたいですね。うん。うん、まあ、これ B 級っぽいですけど、まあ、ちょっと見れたら見たいなという感じですね。うん、はい。
監督が、あの、エクソシストで神父役だったジェイソン・ミラーの息子がやってる。
なんかね。
なので、エクソシストのオマージュが結構。
あ、そうなるほどね。そうなんでしょうね。うん。エクソシストを見てないの、僕。そういえば。
あ、そうですか。はい。
どっかで見ないといけないですね。
まあ、今見るとやっぱでも、あ、なんかその後のまあフォロワーがいっぱいあるから、そんなに新しさは感じない
ですね。
ね。
あの、逆立ちして、逆立ちじゃないや、ブリッジしてこう、迫ってくるのはエクソシストですか？
あれ、エクソシスト、1には出てこないんじゃないかな。
あ、
1にも出たかな。
まあこの作品の予告編ではそれあったんで、
はい。
ラッセル・クローがやってたんだな、それを。
うん。
まあそういうシーン。
バチカンのエクソシスト、
はい。
を、やったときに、もう見返したんですけど、
うん。
エクソシストを。
はいはいはい。ああ、はいはい。
あんま覚えてないな。
まあまあ、はい、そうじゃないところでも、オマージュはあるかなっていう感じでしょうね。
うん、そうですね、
うん。うん。はい。とりあえず、この週は僕は5作品ですかね。
はい。
はい。じゃあ、松さん、他にあればお願いします。
僕は、ブルータリストの次に楽しみにしている。
うん、はい。
ブルタリストぐらい楽しみにしている作品が、
はい。
カナサンド。
おー、はいはいはい。
で、監督がゴリなんですよね。
うん。
ガレッジセールのゴリを監督していて、はい、浅野忠信とかが出てる。
うん。
で、なんでかっていうと、このゴリ監督が前作撮った仙骨っていう作品があるんですけど、うん、
はい。
それがとても良かったんで。
そうですよね。
なので、あの、一見、その芸人の監督だから、
うん。
ちょっとやっぱ、舐めがちなんですけど、
うん。
やっぱ、これは、あの、すごい期待してます、
ね。うん。芸人出身の監督で言うと、まあ、北野武史を除けば、成功
してる。まあ、そんなに成功してる人いない
ですね。いないですよね。本当にいい作品撮れるなっていう人、この人ぐらいしかいないんじゃないかなって僕は思うんですけど、うん。
うん、そうですね。まあ、このゴリの、ゴリ監督、ゴリ監督って言っていいのかな。
テルヤ・トシユキ監督、
うん。
はい。
すごい。まあ普通にその芸人とか関係なく映画監督として素晴らしかった
な、うん。そうそう、そうなんですよ、うん。
はい。題材の選び方もそうだし、
うんうん、
一切笑いとか、いや、もちろん笑う部分とかを上手に入れてるのは、ね、うんうん、もちろんいい芸人として良かったんですけど、普通本当にちゃんとした映画として完成度が高かった
んで。そうですよね。なんかメインのテーマが別に笑いじゃないですからね。
そうですね。
うん、うん、
まあ。沖縄のその、まあ、葬式というか。
はい。
まあ、まあ、まあ、元前のやつがそう、あの、テーマですけど、
うん、
沖縄って、その、行ったらわかると思うんですけど、お墓も結構特殊なんですよね。 見た目が。
うん。
車で、なんか道歩い、走ってたら、こう、見えるんですけど、うんうん、でっかいんですよ、とりあえず、墓とかは。はい。まあ、だからまあ、違う文化っていうのもすごいちょうどわかるし、うんうんうんうん。で、本作は、何でしたっけ、まあ、父と娘の確執みたいな話ですよね。
う
ん、
そうですね。
だから、それは、沖縄の文化ももちろんちょっと入ってるかもしれないけど、まあ、むしろもっとこう、普遍的な、親子愛みたいな。
うんうんうん。
金山道っていう言葉自身も、愛おしいっていう意味らしいんで、
はい、はい。
そういう話なの。まあ、ヒューマンドラマというやつ、っぽいですね、
うんうん。多分そうですね。うんうん。
で、もう一作品、これも楽しみにしてるんですけど、
はい。
死に損なった男ですね。
おー、はいはいはい。
これも邦画で、
うん。
田中誠二監督で、なんで楽しみにしてるかっていうと、この、うん、これも前作のメランコリックっていう作品がすごい面白かったんで、はい。ちょっとバイオレンスめちゃくちゃある、あの、うん、メランコリック作品なんですけど、はいはいはい、あの、お風呂屋さんなんだけど、夜、そこで死体処理してるみたいな。
あ、そういう設定でしたね。はいはい。
殺人。
うんうんうん。なんかすげえ血が出てるなっていうイメージはありましたけど、そうそうそうはい、はい。
で、だからまあ、この作品もちょっと死に関わる。死とか、
そうですね。
バイオレンスに関わるような映画内容なんで、うんうん、だからまあ、主演が水川かたまりってあの空気階段の芸人さんですけど、うん、まあ彼が自殺しようとしてたら、
うん、
ちょうど死のうとしてた電車が人身事故で、止まっちゃったから死ねなかったみたいな。
うん、はいはいはい。
で、逆にその人身事故で死んじゃった男の人が幽霊になって、
うん、
その水川かたまりに対して、あの、殺人をお願いしてくるみたいな。
うん、娘に付きまとってる男を殺してくれみたいな。
うん。
ね。うん。
なんか、一切幽霊っぽくない
っていう。普通の
おじさん。
普通のおじさんとして出てきてるっていうね。
めっちゃ面白そうだし。うん、まあ、設定も、これオリジナル作品ですけど、
うん、
とても面白そうなんで。
うんうんうん。
はい。まあ、邦画としてもすごい期待してますね。うん、あとは、まあ、生きて帰らぬも、邦画でちょっと、
うん。
他規模多そうですけど。
はいはい。
ちょっと僕は、テーマ的にあんまり興味を持てなかったので、
うん、
ここでは、あんま上げないでいいかなって思ってしまいました。
うんうん、中原中也何か読まれたことありますか？まあ、
詩集ですか？
詩集ですよね、まあまあ。
まあ、あの、砂吹きみたいな格好してる人ですよね。
あ、そうなんですか、ね、
写真が。そんなイメージない。
全然、あの、触れたことがないので、
はい。
まあ、その興味もなかなかわからなかったんですけど。
僕は長原中也よりは小林秀夫の方が、触れたことはあるかもしれないけど。
あ、うん、これ小林秀夫も出てくるんですかね、ま
あ、この話は。はい、あれですよ。照子さんがお好きな、誰でしたっけ俳優。
あ、岡田くんが、
そう、岡田くん。
小林秀夫の役なんですね。はい、あ、そういうことか。
そうです、はいはいはい。
この三人
の。その三人格関係なのが、うん、あ、なんか、こう、うん、青春、愛情、恋愛映画みたいな感じですね。
うんうん、
うん。はい。大正かなんか舞台？昭和初期か？なんか舞台をした。
はいはいはい。
はい。でも別に僕3人とも、だからその、全然思い入れもないし、まああんまなんかピンとこなかったですね。
うん、これ実話なんですかね、ところで。
その3人に何かあったのは、まあ実話なんじゃないですか。その実話をベースに、フィクションにしてるのかもしれない。
なるほど。
はい。じゃあ28日の週を僕からいきます、
はい。お願いします。はい。
一つ目は、先ほど名前を挙げたアノーラですね。
うん。
去年のカンヌのパルムドール作品で、
はい。
今年のアカデミー賞でも作品賞、監督賞、主演女優、助演男優、
うん。
脚本編集の6部門をノミネートされている。
はい。
で、監督がショーン・ベイカーで、ここではまあやってないですけど、フロリダプロジェクト。まあ、
うん。
これは配信というか、やり始める前の
作品ですか。
うん。と、レッドロケットですね。
うん、うん、うん。
今回は、女性、が主人公。レッドロケットは男性の AV 俳優でしたっけ、うん、男優ですよね。今回は女性が主人公でストリップダンサーをやってる人で、
うん、
で、大富豪の、どちらもその、主人公もその、男性側の大富豪もロシア系の人らしいんですけど、
うんうんうん、
大富豪がロシアの富豪で、なんか見染められて、
うん、
で、みたいな。だからまあ、シンデレラストーリーなんですよね。
うん。
よくある。だから、まあ、身分違いの恋というか。
はいはいはい。
なんですけど、それがすごい現代版にアップデートされてる。
うん。
らしくて。まあ、雰囲気的に、まあ、予告編にも書いてましたけど、プリティーウーマンみたいな。
うん。
感じもあるのかなとは思うんですけど、うん、でももっとなんか、 パワフルな印象を予告編から受けるんで、
うんうんうん、
なんかこう、元気になれるような作品なんじゃないかと思います。
うんうん、
結構楽しみですね。
そうですね。あの、プリティーウーマンを僕は見てないと思うんですよね。
あ、そうですか。
見たかもしれないですけど、全然覚えてないですね。
おー。まあいい作品なんで。
うんうん、まあよくね、聞きますけどね。うん。
はい。
なるほど。
で、2作目が、名もなきものですね。うん、アコンプリートアンノンですね、はい。まあ、ボブ・ディランの電気映画で、
うん、はい、
シャラメが主演。
うん。
まあ、エドワード・ノートンとかエル・ファニングも出ている。
うん。
で、監督が、マンスリー・シネマトークのお題にもなったことがある、フォード VS ・フェラーリの、
はい、
ジェームズ・マンゴールド監督ですね。はい、まあ、これも、アカデミー賞にたくさんノミネートされている。
うん、うん。
まあ、アカデミー賞には大抵一作品ぐらいはノミネートされる、誰かの電気映画っていう、ジャンルですよね。
うんうんうん、はい。まあ、まだね、うん、ボブ・ディラン生きてるけど、もう電気映画ができるっていう。
そうですね。でもまあもう相当晩年だから。う
ん、まあまあまあね。
まあいいんじゃないですかね。
うん。なんか、まあ予告ちょっと見ましたけど、はい、確かに、まあ特徴掴んでるなっていう感じの喋り方とか歌い方ね。まあ、でしたよね、シャーラメね。
うん。で、3作目は、畳ですね。
うん。
僕は2023年の東京国際映画祭でもこれ見たんですけど。
そうなんですね。
監督がスキンでアカデミー賞短編実写映画賞を受賞した、
うん、
イスラエル出身のガイ・ナッティブ監督の作品。
はい。はい、
で、主演が聖地には雲が巣を張るのザーラーミールですね、
うん。あ、この人も監督ですね。
監督？あ、監督なんでしたっけ？あれ？
そうですね。ザーラーミールは聖地には雲が巣を張るの主演だったってことですね。彼女が。
はい。あ、この映画には出てないんですっけ？
あ、この映画でも出てます。下の方に出てますけど。
あ、下の方、あ、主演じゃなかったか。
主演ではないですね。
そっか。
はい、多分。
はい。ちょっともう覚えてないですけど、誰が主演だったか。
ちょっとこの他の人の名前読んでも全然わからないですけど、
うん、
多分顔写真あるのは彼女だけかな。
あ、そうか。あの人の役は、まあまあいいや。はい、で、これは、すごい面白かったんですよ。
うん。
ちょっと僕は、紹介はしてないですけど、東京国際映画祭の振り返りとかで。はいはい、でも、白黒映画で、
うん。
あ、そうか、すごい緊迫感がある。
全編白黒なんですね、これ。
はい。
うん。
まあ、柔道が、畳っていうぐらいなんで、まあ、柔道が、の、国際試合、うん、国際大会を舞台にしてるんですけど、
はい。はい、
まあ、イランとイスラエルってすごい、まあ、なんか、今も悪いですけど、
うん。
イランの選手が、イスラエルと戦わないようにしろみたいな、
うん、
なんか国から指令が来て、
はい、
で、いやそんなのスポーツ関係ないだろうって思うんですけど、
うんうん、
でも上からすごい圧力をかけられるっていう話 で、うん、で主人公はどうするかっていうような、うんうん、まあスポーツと政治みたいな話ですかね、はい。本当緊迫感がすごいある、その話、今話した以上の感覚が得られると思うんで。
うん、
映画館で見るのはいいかなと思いますね。まあでも、僕ずっと見てて思ったんですけど、さっき言ったイランの選手がイスラエルと戦わないために棄権しろって言われるんですけど、
はい。
それどういう意味があるのかよくわかんなくて。そこは結局最初も最後も見てもよくわかんない。
ああ、なるほどね。
イラン。
もし勝っちゃったらとかそういうことですか？
勝ってもいい、勝つんだったらいいじゃないですか。で、負け、もしかして負けたらダメなのかな。
そう。
よくわかんなかったんですよ、ね。
まあまあ、その対戦すること自体がダメなのかっていうことですかね。かうん、
はい。で、じゃあもうあと一個僕が挙げるとしたら、リボルバー。
うん。
ね。まあ、韓国映画で、チョン・ドヨンが出てるんですね。チョン・ドヨンのシークレット・サンシャインの女性ですけど、
うんうん、
で、オン・スンウク監督。僕はこのブライカンっていう過去作は見たことないんで、
うん、
初めての作品ですけど、
うんうんうん、
まあ、ジャンルで言ったらリベンジノワールという。
はい。
まあ、リベンジものですね。
うん。
チョン・ドヨンが、まあ、ある人たちにはめられて、多分それに対してリベンジしていくっていう話、
うんうん。
っぽいんですけどね。あと、イ・ジョンジュも出てる。
うん。
イカゲームの。
うん。
人ですよね。それも、だから、ちょっと楽しみですね。
うん。
これも見ると思います、僕は。
うん。
そんなとこかな。まあ、仏、うん、さんが絶対あげたいやつが一個あると思うんで、それは、
まあ、バレてますね。はい。
残します。
はい。ありがとうございます、はい。はい。で、それは何かっていうと、シンパシー・フォー・ザ・デビルですね。
はい。
はい。ニコラス・ケイジが主演と制作にも今回入っているということですね。
はい、
あらすじ的には、まあ、妻の出産に立ち会うためにある男が病院に向かってて、
うん、
で、まあなんか病院の駐車場で正体不明の男、ニコラス・ケイジに銃を突きつけられると。
はい。
で、まあカージャックされて二人で、まあよくわからないドライブが始まると。
うん。
いう感じの作品ですね。で、その狂気の男を、まあニコラス・ケイジが演じてると。
はい。
うん。まあちょっとどうなるのかって全然よくわからないって感じですかね。
うん。
うん、まあとにかくその、ニコラス・ケイジの顔芸だったりとか。
うん。
まあ、そういうとこは、すごい楽しめそうだなっていう感じがしますね。
うん。うん。カージャックって言ったら、はい、トム・クルーズの、
はい。
コラテラルに似てるなと思ったんですけど。
なるほど。
まあ、それとどう違うのかなとか。
うんうんうん。
はい。
まあ、なんか、ニコラス・ケイジの方は、その男のことをね、知ってるみたいなんですけど、
うん。
カージャックされた本人は、全然身に覚えがないみたいな。
うん。
ことで、なんで俺が襲われてるのかわからないみたいなことがずっと続くと。
うん、
みたいな、そんな話っぽいですね。
うん。
うん、はい。まあ、あとは、そうですね。畳も楽しみですし、僕もこの東京国際映画祭で見たかった作品ではありましたけど、これはね、ちょっと見れなかったですよね。うん。まあ、ぜひ見たいですかね。あとは、まあ、強いてあげるとすれば、まあ、シンガポールの映画で、はい、メカバース少年とロボットっていうのありますけど、
はい。
まあ、そんなに出来は良さそうじゃないですけど、まあ、その、11年かけて一人で完成させた SF ロボットアニメっていう、SF ロボットアクションですね。アニメじゃないですね。
うん。
っていうのが、まあ、ありますっていうのと、
はい。
あとは、韓国のお話が、原作なのかな？絵本が原作の飴玉っていう作品ですね。
飴玉、はい。
うん。まあ日本人の監督が、まあ、やってる短編ですかね、これはね、のアニメーションがありますかね。
そうですね。今年のアカデミー賞の短編部門で、にノミネートもされて
る。そうですね。はい。ね。まあ、その辺ですかね。あと挙げるとすれば。うん。
うん。プロジェクトサイレンスと、サイレンスとかは
何ですか？ああ、プロジェクトサイレンスは、ちょっとね、韓国映画最近こういうの、
まあまあ、
多いですよね。
うん。
まあ、シチュエーションものっていう感じでね。まあなんか、これといって、こう、掴まれるものがないと、なかなか期待作品に上げにくいですけど、
うん。
まあ、これは、まあ、ゾンビではなさそうですけどね、なんかね。
うん。
行き場のないところに怪物が襲ってくるみたいなね、話で、うん、それをどう乗り切るかみたいなね、感じでしょうね。うん。そんなとこですかね。
はい。
うん。
ありがとうございます。
はい。
では、今日は2月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。